数宝の白い馬。昔々モンゴルの草原に数宝という歌の上手な若者が住んでいました。数宝はお母さんと二人で羊を飼って暮らしていました。ある日、数宝は羊に草を食べさせに行ったっきり、日が暮れても帰ってきません。お母さんが心配していると、数宝は生まれたての白い子馬を抱いて帰ってきました。
まあ、綺麗な子馬だね。どうしたんだい？
お母さんが聞くと、数宝は嬉しそうに言いました。
帰る途中で見つけたんです。持ち主もやってこないし、母馬もいないんです。夜になって狼にでも食われたらかわいそうだから、連れて帰ってきました。うちで飼ってやりましょう。
数宝は白い子馬をとても可愛がって大事に大事に育てました。子馬はどんどん大きくなり、やがて雪のように真っ白な立派な馬になりました。数宝と白い馬は仲の良い兄弟のようにいつも一緒です。ある日のこと、村に素晴らしい知らせが伝わりました。王様が若者たちを集めて競馬大会を開くというのです。その上、優勝した者は王女のお婿さんに迎えられるというのでした。それを聞いた村の人たちは言いました。
数宝、行っておいでよ。お前ならきっと優勝できるよ。
そしていよいよ競馬大会の日がやってきました。国中から自慢の馬を連れた若者が集まりました。けれど、白い馬に乗った数宝にかなう者は一人もおらず、数宝が優勝したのです。
あの若者と白い馬をここへ呼びなさい。
と王様は言いました。数宝は大喜びです。ところが王様は、数宝が貧乏な羊飼いだとわかると、王女のお婿さんにするのが嫌になってしまいました。王様は冷たく言いました。
その白い馬を置いていけ。その代わりに黄金三枚をお前にやることにする。
これを聞いた数宝はびっくりです。この白い馬は家族のようなものだ。それをお金で買おうなんて、なんてひどいことを。数宝は王様の命令を断りました。すると王様は顔を真っ赤にして怒り、
王の言うことを聞かぬ無礼者め、この者を鞭で叩くがよい。
家来たちは数宝を鞭でピシピシ打ちました。傷だらけになった数宝は見物席の外へ放り出され、王様は家来に白い馬を引かせて帰っていきました。数宝は友達に助けられて、やっと家に帰りました。鞭のためにすっかりボロボロになった数宝は何日も寝たきりでした。でも、お母さんの必死の看病でだんだん元気になりました。ある晩のことです。と門の戸を叩く音がしました。
誰だい？
返事がありません。
何の音だろう？
外に出た数宝はびっくり。白い馬が門のそばに立っていたからです。
お前帰ってきたのかい？
数宝は駆け寄って思わず白い馬を抱きしめました。ところが、白い馬の体には何本もの鋭い矢が突き刺さっているではありませんか。
なんてひどいことを。
数宝は夢中で矢を引き抜き、お母さんと一緒に傷の手当てをしてやりました。けれど、白い馬は次の日死んでしまいました。やがて数宝は白い馬が戻ってきたわけを知ることができました。王様は白い馬を手に入れたのが嬉しくて、人々を呼んで酒盛りを始めました。ところが、大勢の人々の前で白い馬に乗ろうとした途端、白い馬は王様を振り落としてしまったのです。怒った王様は家来たちに向かって叫びました。
あの暴れ馬を捕まえろ。 捕まらなければ殺してしまえ。
家来たちは逃げていく白い馬に向かって雨のように矢を浴びせました。それでも白い馬は走ったのです。体に矢が刺さりながらも懐かしい数法の家に向かって死に物狂いで走ったのです。白い馬は自分を可愛がり育ててくれた数法のそばで死にたかったのでした。白い馬が死んでから数法は悲しくて悔しくて夜もなかなか眠れない日々が続きました。そしてある日、数法は弓矢を取り出すとその弓矢の手入れを始めました。白い馬の敵を討つためこの弓矢で王様を殺そうと思ったのです。白い馬よ、待っていろよ。明日の朝あの王様を殺してお前の敵を討ってやるからな。その日の晩、数法の夢の中に白い馬が現れて言いました。数法さん、私の敵を討つことを決心してくれてありがとう。本当に嬉しいです。でももう私は死んでしまっています。王様を殺しても私が生き返ることはありません。それどころかあなたも殺されてしまうでしょう。どうか敵討ちはやめてください。それより一つお願いがあるのです。どうか私の体で琴をこしらえてください。私は琴になっていつまでもあなたのそばにいます。次の日、数法は白い馬の骨と尻尾を使って琴を作りました。竿の先は白い馬の頭の形を刻みました。やがて数法は草原で羊の番をしながらいつもこの琴を弾くようになりました。美しい琴の音と胸にしみるその調べは他の羊飼いたちにとってもこの上ない慰めとなりました。数法の琴が聞こえてくるとみんなは一日の疲れを忘れてじっと静かにその音色に耳を傾けるのでした。